二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。今日はですね、ポッドキャスト収録会の模様をお届けします。で、今回、来ていただいた方は、山口県下関の、床屋さんを経営されている川野さんにお越しいただいています。今日は川野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、早速なんですけども、ちょっとリラックスしてやっていけたらなと思うんですけども、はい、なんか質問早速あれば聞いていただけたらなと思います。
は
い、
経営はしなくてまだ雇われてるんです
けど、そうなんですね。はい、はい、
で、来年ぐらいに、まだそれも全然確定してないんですけど、
はい、
独立したいなっていうことで、
あ、そっか、そうですよね。
はい、来させてもらいましたね。はい、二藤さんの動画で見てると、こう売りをすごくやっぱり、言ってあるし、はい、僕もそこはすごい共感するので、
はい、
売りを一緒にこう考えていただけたらなと思って、
はい、
いろいろとこう、ちょっと考えてきたって感じなので。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかあります？
はい、売りを考えてきたのが、
はい、
僕が好きなのが、アメリカのブルックリンの、
はい、
なんかテイストのとか、はい、どんなお店したいかなって思って、まず画像から検索していろいろと見て、でそっからこうなんかいろいろと、なんか言葉が入ってるんで、うん、そっからなんか出てきたのがブルックリンだったんで、
はい、
ブルックリンの文化とかは全く分からなかったんですけど、はい、ブルックリンスタイルのテイストがまず好きっていうのと、
うん、
あと僕の趣味がカメラを撮るのが好きなのと、
はい、
絵を描くのが好きなんで、
はい、
黒板アートとかすごい好きなんですよ。
はい、
で好きなだけで全然なんですけど、
うん、
あともう一つが特殊メイクもすごい興味があって、
はい、
これもできるわけじゃないんですけど、
はい、
なんか勉強しつつやっていきたいなみたいな感じがあって、
はい、
まあ、これ趣味ってもう特技でもないんですけど、
はい、
なんかそういうのをこう ごちゃ混ぜにして、なんかいい売りができたらいいかなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、
その辺をこう どう感じるかなっていう。
なるほどですね。まあ、まず、床屋さんっていうところ でしかも、山口県の下関っていう、まあ、地方の方っていうところで、もうメンズ専門ってだけでもある程度勝てちゃうっちゃ勝てちゃう
とも思ってい
うところなんですよ。でこれはあんまりここまではっきり言っちゃうと、みんなメンズ専門でいいやとか思われちゃうんで、困っちゃうし、僕はなんていうのかな、その売りを作る上で気をつけてることの一つとして、こう今後先々10年20年後とかも、負けない店にしたいっていう、その売りにしたいっていうのがあって、メンズ専門店ってやっぱ今東京では増えて、相当増えてきてるし、まあ、地方の方でも多分一人でお店をメンズ専門店とかバーバーみたいな、アメリカンバーバースタイルみたいな感じで、やるような人も増えてきてると思うんですね。で今後確実にもっと増えていくだろうなっていうのが、まあ、美容室のカリスマブームほどは増えないと思いますけど、美容師のなり手自体が少ないんで、
はい、
うん、だけど、まあ、多少なり、そういったところが競合化してしまうので、まあ、メンズ専門店っていうだけじゃない、まあ、売りを作った方がいいのかなとは思ってるんですね。
はい、
うん、なんで、まあ、いろいろ売りの重要性というか、まあ、そういうのを話してるんですけども、でもまず言えることはもう本当メンズ専門店っていうのと、
はい、
今ブルックリンスタイルが、まあ、見た目として好きだっていうのと、そのチョークアートみたいなのっていうのは、そのブルックリンのスタイルとしてはすごくマッチするところがあるんで、まあ、そういった内装外装にして、 おしゃれな、まあ、ブルックリン系のバーバーっていうところで、山口系の下関でやれば、まあ、勝てると思います。でプラスもちろんネットの戦略っていうものをするというところですね。でそれはまあ毎回これも話してますけど、まあ、ホームページはまずちゃんとしたものを作ると。でなんでホームページがちゃんとしたものを作った方がいいかっていうと、もうこれはお店と一緒なんですよね。ネット上にお店を作るのと一緒なので、ホームページがやっぱり安っぽいものだと、まあ実際にこう街を歩いてて、まあ、昔ながらの床屋さんがこう新聞読んで、はい、おじさんが読んでて、なんか中も汚いみたいな感じの風に思われちゃうってことですね。ホームページが安っぽいと。なんでそのホームページもちゃんと作った方がいいし、それは、ブルックリン系でしかもチョークアートを、基調にというか、内装外装を作るんであれば、やっぱそのホームページもそういう風にした方がいいしっていうところですよね。で、まあ、もちろん、集客サイト、ポータルサイトだったり PBC 広告だったり SNS だったりをしっかりやっていくっていうことだけで勝てますね、正直。
ありがとうございます、
は
い、
勝てるは勝てますただなんかその特殊メイクだったりとかっていうのは、ここが結構そのバランスとして難しいところなんですけど、そのやりたいこととその自分のお店の仕事としての業種とこうマッチしづらいことっていうのはやっぱどうかんしてもマッチできないっていうところがあって、はい、まあ女性向けでだったらその特殊メイクとかっていうのはなんか行事ごととかで、来てもらえる可能性はあるかもしれないですよね。そのハロウィンだったりとか、まあなんかパーティーとかって女の人好きなんで、そういう時に、提供すると。あとはでもエリア的なこともありますよね、
はい、
下関とかその地方の方でそれだけそれが需要があるかって考えると分かんないと思うんで、僕はそこは、まあ、まだ実際に身につけてるわけでもないスキルだと思うので、はい、僕は捨てちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからやっぱそのチョークアートとそのブルックリンスタイルっていうところは軸に、はい、あとは、どんなヘアスタイルが得意なのかとか、はい、まあ、そこはやっぱブルックリンだったりとかの、なんていうのかな、ブルックリンの人たちというか、はい、ブルックリンでスタイルっていうだけあって、はい、ブルックリンの髪型っていうのはこういうのが流行ってるとか、まあ、こういうのが、うちは得意としてるよっていうのをやっぱ絡めないと、はい、いけないかなっていう、そこは一貫性を作っていくっていうところですね、はい、ブルックリンスタイルでチョークアートでっていう、まあ、それはまあ確実にブルックリンのバーバーとして、見た目としてはしっかりしてるかなと思うんですけど、はい、さらにそのヘアスタイルをどういうのを作るのかとか、まあ、どういうサービスを提供するのかとか、
はい、
まあ、そういうところも一貫させていくと売りっていうのは強くなっていくかなっていう感じ、
はい、
ただもちろん、なんていうのかな、ブルックリンスタイルとか言った時にそのブルックリンスタイルをなんで好きなのかっていうストーリーがあった方がいいんですよ、
はい、
正直、
はい、
で人っていうのは最あの今の人気人たちって物が今溢れちゃってるんでことで買うわけですよね、物を。店もそうなってくるわけですよ、はい、でそこでしか差別化できないんですよね、カットがどれだけうまいかどうかとか値段とかっていうのはどんどんこう平均化されちゃう、今その溢れてる飽和しちゃってるんで、なんどこで差別化するかっていうとそのお店のそのストーリーっていうところに惹かれる、共感するから来るっていう、
それは僕がなぜ好きかっていう、
そう、そこを突き詰め、それはまあ圧倒のせというか、でもいいんですけど、はい、今まあなんとなくざっくりとブルックリンスタイルとかチョークアートが好きだから、自分はそういうのを作りたいってなった時に、よりそのブルックリンの歴史とかカルチャーっていうものを調べてって、はい、ああなるほどなと自分の中で、落とし込めればというか腑に落ちれば、それを、ホームページ上だったりとかポータルサイト上 SNS 上で発信する、
はい、
そうするとよりこうなんていうのかな、引きつける売りになっていくっていうところです、ね、はい、だからうちだったらヒップホップが好きとか、はい、西海岸のヒップホップが好きとか、その西海岸のスケートボード発祥のスケートボードが好きとか、まあ、そういうのがあるからこういうスタイルをでやってるし、こういうスタイルを提供しますってなるとストーリーがあるじゃないですか。
そうです、は
い、で共感してもらえるし、はい、まあ、そうじゃない人からも共感してもらえる、うん、他のお店と圧倒的に違うから、
はい、
でどこに繋がっていくので、なんかそこのブルックリンにまつわる何かっていうものを好きになれればなおさらいいのかなっていうふうには思いますけど、
はい、
はい、まあ、とはいえ勝てちゃうっていう感じです僕から言うと、はい、ちゃんと SEO 対策をしてとか、
はい、
ちゃんと PPC 広告対策をしてとか、そういった、ウェブマーケティングっていうものを駆使しちゃう、それがマーケティングの強さなんですけど、はい、まあ、店舗の人たちっていうのはそのウェブマーケティングっていうのがうまくできてないので、
はい、
まあ、それだけ、それとその地方で、ブルックリンスタイルのバーバーってだけで勝てちゃうは勝てちゃうけど、長くこうやっぱ繁盛していきたいっていう気持ちがあると思いますので、
はい、
その時にはやっぱストーリーっていうものがさらに一歩加わるといいのかなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。大丈夫ですか？
はい。
まあ、いろいろこう、なんていうのかな、興味なんかも関心を持てるタイプなのかなと思うんですよ。その特殊メイクだったりが好きになったりっていうのもあるんで、はい、チョークアートもそうですし、なので例えばチョークアートの歴史を遡ってみたりとか、うん、チョークアートに得意なというか、チョークアートで有名なアーティストを調べてみるとか、
はい、
まあ、そうするといろいろとブルックリンを深掘りできて、さらにストーリーとして歌えるっていうふうにつながってきますね。
はい、
はい。まあ、物理ブルックリンの音楽とか、
はい、
何でもいいんですけど、っていう感じですかね。
もっといろいろ歴史とかを調べてみて、
うん、
はい、
いいと思います。そうするとよりこう、はい、一貫性ができていく
っていう、はい、ありがとうございます。
はい、大丈夫そうですか？
はい。
いつでしたっけ？来年オープンしたい。
来年中にはするとは決めてるんですけど、期限は切ってないです。
来年中っていうことは、まあ、まだでも1年以上は一応あるみたいな感じですよね、
はい
はい。今ってどちらでやられてるんですか？お仕事。
もう実家で働いてます。
あ、そうなんですね、はい。それも下関の方ですか？
そうです。
あ、なるほどなるほど。じゃあそこのお客さんは別に持っていけなくはない？
あ、持っていけると思います
。んですね。
はい。
それは確実に繋がった方がいいですね。
はい。
僕はそのオープン前で僕のコミュニティとかコンサル受けてる人には言ってるんですけど、うん、まあ、なんていうか、タブー的にね、あんまりお客さん持っていっちゃうと怒られちゃうっていうのはもちろんあるんですけど、はいはい、やっぱある程度長くやってきて、もうその人じゃないと嫌だっていうお客さんも絶対いるので、それはお客さんにとっても、前働いたお店にとっても自分にとっても、いいことだと思うんですよ。しっかりとその繋がっといて、その自分がオープンした時に、来てもらうっていうのは、なので、ある程度その今やってるお客さんを顧客にしちゃった方が、
はい、
売上的にはゼロからスタートするより30万とかある状態とかからスタートした方がいいと思うので、そこはなんか LINE でつながっとくとか、はい、何らか深く何かでつながるようにしといた方がいいのかなと思います、はい。結構ね、それなんかオープンすれば来てくれるだろうって思ってる人が多くて、
はい、
意外と来ないんですよ。本当全然来なかったりするんで、しっかりそこはつながって告知して、はい、何月何日にオープンするからぜひ来てくださいっていうことは伝えられるような状態というかにしといた方がいいかなと思います、
はい、
っていう感じですかね、
はい、
はい。大丈夫そうですか？
大丈夫です、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、今日はですね、山口県下関からわざわざ、東京までお越しいただいたんですけども、まあ、来年床屋をオープンされるという、川野さんの質問に答えていきました。川野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。